私たちはマタイの福音書を読んでいきましょう。4章に入っています。先週はヨハネが捕らえられたと聞いて、イエス様がガリラヤ地方に、ね、移動されたというところを見ました。そこで宣教を始められました。ちょっとガリラヤ地方をですね、もう一回見てみましょう。これも Google で拾ってきた地図ですけれども、ガリラヤ湖というのがありますね。ガリラヤ湖というのは本当にきれいな淡水の湖です。北はにあるヘルモン山というところのその雪解け水がですね、北から流れ込んで、そして南からヨルダン川として出てって100キロ南に下ったところに死海という海がに流れ込んでいます。でこのガリラヤ湖はですね、まあ、ある意味ユダヤ人の村もありましたけれども、まあ、当時のギリシャ式の町々もねありました。例えばティベリアとかね、ちょっと難しいチッポリとかで呼んでますけどもね、コトリという名のね町もユダヤ式じゃなくてギリシャ式のね立派な町がありました。基本的にこの東側も異邦人が住んでる地域ですね。だから新約聖書でデカポリスという、ね、地方がありますけれども、これはデカっていうのは10ですから、10の、まあ主要なギリシャ式の、ね、町が あった地方ですね。で、そこにある町でまず有名なのがこのティベリアという、もので、これはローマの皇帝に捧げられた町でギリシャ式の町です。ユダヤ人は、ね、ここ好きじゃありませんでした。なぜなら、この町にはもともとお墓が、ね、あったということを知ってましたから、そこに立派なギリシャ式の町を建てようがですね、ユダヤ人から見たらちょっと、避けるべき、ね、そういう場所というかね、そういうところでした。でも今でもこのティベリアは大きな、ね、町になっています。でこのティベリアの少し北にね、このカペナウムが、ね、あります。でカペナウム、そしてコラジン、そしてベツサイダという、ね、この3つの町がイエス様がガリラヤ湖で主演された時によく回られた町です。彼らこの3つの町で、ね、行われた奇跡を、ね、見てもこの3つの町の人は応答しなかったのはイエス様の嘆きも、ね、記録されているところです。でこの3つのカペナウム、コラジン、ベツサイダのこの湖周辺の町と離れたところに、まあ、ナザレがね、あります。あれナザレがえらいちょっと南のような気がしますけどもね、もうちょっとこの辺かなと思いますね。でカナは伝統的には上になってますけれども、ここからこの下の崖にある、まあ、この辺のところもだったんじゃないかという説もねあります。でちょっとカペナウムをね今この場所に行くとどうなっているかというとですね、次の写真ですね。ちょっと待ってください。その前に1986年にですね、そのユダヤのあくてこのガリラヤ湖の湖面から何か木がね浮き出てるのをね人が発見して調査してもらったら、どうもね船が沈んでいるそうだということで、ものすごい三振のね注意を引き払ってね引き上げられて、この船はどうやら1世紀の、ね、船だしということで、ジーザスボートといってね、すごい話題になったボートです。今でもガリラヤ湖畔にある博物館に行くとこれ見ることができます。まあ、実際見てもね、ただのボロボロの木でできたボートなので、想像力の乏しい私にはなんかあんまり感動がないんですけれど、想像力豊かな人はね、この新約聖書に書かれていたその頃にあった船がね、今目の前にあるんだということで、これは感動を覚える。私は感動を覚えるなという人いますか？あまりいない。あまりいないかな。感動する。うん。感動してもいいと思います。感動すべきだと思うんですけど、私ちょっとどっかですごいところ冷静だなという自分で思うんですけど、でも10種類ぐらいの、ね、木がね、調べると使われているそうで、まあ、修理のたんびにこうね、いろんなそこにある木を使ってされたのか、そういうの分かりませんけど、新約聖書の その福音書では船がね本当によく出てきます。 その当時の、船の一つということで、本当に、貴重な資料というのがこのイスラエルにあるなというふうに思いますね。で次見てみましょう。でこれはカペナウムからね対岸を見ると、まあ、ヨルダンのねそのデカポリス地方と呼ばれたその山が見えて、本当に湖畔をねいつでも今でも歩くことができます。ただその近年のその水不足ですね、まあ、気候的なものもありますし農業でねたくさん水使ってしまうとね水少なくなってしまうのでそういうものでだんだんだんだんこの水位が下がってるのがね本当にまあこう心やきもきするところで、まあ、ある冬なんかが雨季にどっさりとね雨が降ってこう湖面が上がるって聞くとね、まあ、視界も同じですけどちょっとね安心するっていうそういうね世界がここにあります。でこのカペナウムのところを見るとですね、まあ、こんなふうに今観光地化されています。でさまざまなその時代の遺跡が見えます。で前も紹介しましたがこれ今上に立っているのはこれは後から建てたそのシナゴグですね。ユダヤ人の集会所であってですね本当に私たちが見たいのはこの下にあるね遺跡の場所です。でこういうふうに当時のまあユダヤ式のその建物があったことを知られてますので、あここはペテロのお母さんがねいた家だなとかそういうふうに思いを馳せることができるそういうふうになっていますね。次行きましょう。でコラジンもね行くことここにガリラヤ湖を見てます。ガリラヤ湖の北側ですね。コラジンにも行くことができます。でコラジンのとこはですね特徴はガリラヤ湖の周りそうですけど、まあ、火山のねでできたこの石でね少し黒い石がねあるのが特徴ですね。次見てみましょう。でこれはイエス様の時代というよりもその後の、時代にユダヤ人のシナゴグねその集会所があったその遺跡がね残っています。でこの特徴はですね前も紹介したかもしれませんけど次ですね。マタイの23章の時ももう一度ね紹介しますけどイエス様はパリサイ人はですねモーセの座を占めているというふうに言われたことがありました。だから彼らの言うことをは聞きなさいでも真似てはいけませんと言われたんですけどそのモーセの座っていうのはその律法を解釈するそういう地位のことを言ってるかと思ったらですねそのなんか実際にこういうなんか椅子のようなものが発見されたので実際にシナゴグでもそういう座があったのかなというふうなそういうふうなねことを思わせる発見もありました。次ですね、うん、こんな感じで、ありますね。次ですね、まあ、このベツサイダですねはこの先ほど言った、ガリラヤ湖のちょっと北東の方にあるところですね。次ですかね、まあ、こんな感じで見下ろせますけど、まあ、ベツサイダってなんか漁師の町にしてはちょっと湖から離れすぎてるんじゃないか本当はもっと近くにあるんじゃないかそんなね議論がねされている、ところです。まあこんな感じでこれは季節としては6月ですけど日本の6月っていったらもう雨季で雨がいっぱい降りますけどもうイスラエルの6月といったらもう3月ぐらいからほとんど雨がねもうパラパラとしか降らなくなってもう毎日晴天が続きますからもう草もねこんな感じでもう焼けちゃうというかね枯れたような感じになってしまうというのが、このガリラヤ湖周辺の、景色です。でこのガリラヤ湖にイエス・キリストが来られて、る場面からですね今日のところが始まります。18節見てみましょう。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であったというふうにありますね。まあ網を打っているって今の、投げ網を見たことありますかね。こんな網の玉を抱えてですねくるっとまあ一回転してもーっと投げるとこう輪っか状にこうね網が広がってまあその浅瀬にいた魚がその網の中ならば取れるという。で今は石油でできたね細い機能的な糸で網を作りますけど当時はねそんなものがありませんからまあ有機物のそういう、縄で編んだ網を投げますから 本当に重労働だったというふうに思いますけど、そのような漁をしている時にイエス様が来られたということですね。そしてそこにはシモン・ペテロと兄弟アンデレがいたということですね。19節、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと。ちょうどね、魚を取ってるところに、その魚じゃなくて人間を取るね、漁師にするというふうに声をかけられて、20節、彼らはすぐに網を捨てて従ったと。単にそこにある網を置いて従ったんじゃなくて、これはつまり今自分たちがその生活の糧としているその漁師の職業を捨てて、もっと言えばそれによって支えられている生活をも捨てて従ったということを意味しています。文字通り全てを捨てて、ですからペテロは後の方でですね、見てください、私は何もかも捨ててあなたに従いましたというふうにね、イエス様に言う場面が出てきます。イエス・キリストはこのようにですね、弟子たちに声をかけて、この二人の弟子を召されました。もう二人の弟子の召しもですね、続けて書かれています。21節、イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、お二人をお呼びになったということで、まあこの網ってね、今みたいに透明のねものじゃないのですから、多分その魚だってバカじゃないですからね、昼間だったらそんな網のとこ行きません。ですから多分そういう網での漁っていうのは夜ね行われたと思います。その夜通し行われた後に、その明け方というかね、朝その網をですね、こう、まあ、修理したりほどいたりして次の漁のために準備をして繕っている時にね、そしてさっき見せたジーザスボートの上のに乗ってね、お父さんと一緒に2人の兄弟が作業をしているところにイエス様が来られて、そして2人をお呼びになったということです。それで彼らもすぐに船と父親を残してね、従ったというふうに書いてます。船っていうのは当時ね、この船がないとね、漁ができません。漁ができないと、ね、生活の糧を稼ぎませんので、その大事なその仕事道具と、それから親もね、まあ、捨ててって書いてあるところがね、この飯の凄さですね。何もかも捨てて、すぐにイエス・キリストに従ったというふうにあるんです。まあ、若い人は特にそうですと、そうだと思いますけど、自分は何の職業に就こうか、そのために何の勉強しようか、そういうことをもう中学高校から考えます。そして働いてからも、自分はこのままこの仕事でそのキャリアを積むのかとかね、それともどういうことでお金を働いて稼ごうか、それは考えないといけません。それからそれも含めて、じゃあ自分はどういうふうな人生でね、歩んでいこうか考えないといけなくなってきます。じゃあいつ結婚するのか、どこに住んで、でどうやってそのじゃあ家を買ったらそれを払うのか、それから老後の2000万円問題というのがありましたけどもね、年金だけじゃ足りないなら、じゃあいくらね蓄えておかないといけないのか、そういうこともね、現実の生活で皆さんは考えると思います。いやそんなこと考えなくていいという、そういう気楽な人はそんなに多くないと思いますね。それから家族のこと、家族に対する仕事責任、それから仕事においての責任とか義務というのもあります。ですからそれらのものに私たちの日常は、まあ、縛られていると言っていいと思いますけれども、イエス様が召された時には、じゃあ私たちもそれらを全て、まあ、捨ててね、従わないといけないんでしょうかね。ここら辺は、考えさせられるところではないかなというふうにね思います。で、私たちにとって幸いなのは、私たちはマタイの福音書だけを持っているだけではなくてね、4つの福音書をね持っているということです。で、特にですね、この4つの福音書の特徴っていうのは、 まずマタイとマルコとルカというのは30% か 40% ぐらい共通したね、言い回しというのがねあります。よく調べると、そのギリシャ語を調べるとですね、そこからまあこの何か共通のね資料というものを使ってまあ書かれたんじゃないか、もしくは、例えばマルコをもとにしてじゃあマタイを書いた人は、それを使ってこう、書いて、そして自分が必要なものをですねそこから足していったんじゃないか、そんなふうにですね、こう考えられています。ですから共感福音書ね、共にそれからまあ観点の観ですね、福音書というふうに言われています。でユニークなのはねヨハネの福音書なんです。ヨハネの福音書はそういう共通した言い回しっていうのはないんです。それから視点もですねマタイ・マルコ・ルカとは違った視点でね書かれています。でこのヨハネを見るとですね、この4人の弟子たちをこう召したその時の出来事もですね、違う視点というかね出来事からまあ書かれています。でこのヨハネを見るとどうやらですね、まあ、私たちマタイだけ見るとイエス様がガリラヤ湖に行って突然そこにいた漁師の兄弟たちをねに声をかけて彼らはまあ即決して従ったように見えますけれども、でもヨハネを見るとそれは突然の声かけとか彼らにとって突然の応答ではなくて、もともとイエス様と関係があってその以前の関係をもとに今日のことが行われていたということがねこう見えてきます。ちょっとじゃあヨハネの福音書はね見てみたいと思います。でちょっと長かったのでね前にはね書きませんでした。ですからまあ、もし聖書を持っている方はですねヨハネの1章の35節からね読んでいきましょう、まあ、ない方は聞いてくだされば結構です。ヨハネの福音書1章の35節から、これはバプテスマのヨハネの場面が出てきます。ヨハネの一章35節から、その翌日ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていたと。このヨハネというのはバプテスマのヨハネです。彼が二人の弟子と立っていました。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て見よ神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていた。ですから二人の弟子は、そのバプテスマのヨハネの弟子だった二人はですね、ヨハネから離れて、イエス・キリストの方に行ったんだということです。まあこれ簡単に書いてますけど、普通なかなかそういうことは起こらないですね。自分の弟子がね、自分を離れて他の人の弟子に行くって、なかなかね、それをどうぞって言える人は少ないと思いますけど、ヨハネは違いました。私より偉大な方が後から来るんだと、私はその方の靴の紐を解く値打ちすらないんだというふうに言ってましたから、ヨハネは違いました。でヨハネはイエス様を見て神の子羊と言って、ヨハネの弟子たちはそれを聞いてイエス様についていた。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついていってイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとにとどまった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについていった二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったとですね。ですから今日出てきたアンデレはその当時センセーションを起こしていたバプテスマのヨハネのところに行って、そしてヨハネの弟子になってたということです。そしてイエス様が神の子羊だと言われたのを見てアンデレはイエス様についていったんだと。でもう一人の名前は出てきません。二人ついてきましたけど、そのもう一人の名前は出てきませんけど、まあ、伝統的にはねこのヨハネの福音書を書いたヨハネだというふうに言われています。でこの41節ですね、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて私たちはメシア、キリストにあったと言ったですね。もうアンデレの中ではもうキリストは救い主なんだと いうそういう考えがあったということですね。42節、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれますと。ですからペテロもアンデレに紹介されて、ヨハネ、イエス様にもう今日のこのマタイの場面の前に会っていたということです。で、例えばそこでヨハネの福音書の2章を見るとですね、カナの婚礼があって、そこにイエスの弟子たちもついていったというふうにあるんです。ですからおそらくアンデレもヨハネもペテロもね、見に行ったと思います。先ほど見せたカナっていうのはナザレの、ね、近くにある村です。そしてそのカナの婚礼で水がワインに変えられるその奇跡を彼らは見ました。そしてそこからもこの方は聖書が記していた救い主に違いないという確信と、そしてそれまでにも十分イエス様との個人的な関係を持っていたということがわかります。先週見たようにマタイの福音書ではナザレに行ったということが書かれていませんけれども、他の福音書では故郷ナザレに行ったということもね記されています。ルカの福音書を見るとナザレに入って街道で巻物を読んでですね、イザヤ書を読むとですね、人々はこれは素晴らしい恵みの言葉だと驚いたんですけど、でも途中でですね、あれあいつヨセフの子供じゃねえかというふうに言い始めて、そしてイエス様がこの恵みはあなたたちだけじゃなくて異邦人にも与えられるんだ、そんなことを聞いたときにとうとう怒り出してね、そのナザレの村外れの崖からねイエスキリストをこう、突き落とそうとしたということがね、ルカの福音書に書かれています。そんなこともあってこの弟子たちはなぜかガリラヤに戻って漁師の仕事をしてたと思われます。この期間どういう形でねもう一度別れて、そのような形になったか、そこは福音書には書かれてませんので想像ですけれども、そういうような流れの中でイエス様はカペナウムに行かれて改めてガリラヤの湖畔でそのペテロとアンデレに声をかけられて、そしてヨハネとヤコブに声をかけられたということです。つまりこの4人の弟子たち、今日出てきた4人の弟子たちは十分にこの私を呼ぶ方、こういう方、この方はどういう方なのか考える時間も持っていたということです。そしていきなり言われてそうかと言って感情的に応答したりです、そういう衝動的な決断でもなかったということです。イエス・キリストがいよいよその神の国の前進のために福音を述べ伝えるにあたって、自分たちもこの方に本当に加わりたいと思っていた、そのような時にイエス様から声をかけられて、そして彼らは何もかも捨てて今ぞこの時と言って従ったということです。大事なことはまずこれはイエス・キリストのからの声かけなんだということです。私たちの思いではないということです。キリストが声をかけられて、あなた方は人を取る漁師にすると言われたので、その道に私たちは歩むことができます。そして私たち人間の努力、理解っていうのは本当に少しずつです、ちょっとずつです。それらを無視して従ってきなさいとは召されないと思います。十分にこの方はどういう方か、そういうことも理解する機会があって、そしてイエス様と個人的な交わりもあって、その上で私に従いなさいと最後に言われて、この4人の弟子たちは何もかも捨てて 忠実に従うことができたということです。ペテロはイエス様に従いましたけれども、しかし本当の意味でイエス様がどういう方か理解するというのには時間がかかりました。でもイエス様と生活を共にしているうちに、ある時、この方は生ける神の子キリストなんだというふうに告白しました。しかしこの方にどういうふうに従ってどういうふうに御国が実現するか分かりませんでした。ですからペテロは、私は死んでもあなたについていきますと自分の力でついていこうとしましたけれども、十字架のその暗闇が襲った時に彼は、私はあの死を知らないというふうに言って失敗をしてしまいました。しかしイエス様が復活されてペンテコステの時には、ペテロは立ち上がって福音を述べ伝えるものになりました。ですから弟子になったからといってすぐに完成するわけではありません。私たちの理解は徐々に深められて、そして本当の献身もどんどん深められていく、そのようなものだということを覚えましょう。今春を待っている植物たちは小さいままですけれども、確実に根を張っています。そして暖かくなったらですね、一気に株を太らせて花を出しますけれども、大事なのはですね、3月に植えたあの種ではないんですよ。秋からゆっくり育てたあの種苗は十分に根を下ろしているために力強く咲くことができます。同じように私たちは外側の見えていることしか分かりませんけれど、大事なことはいかに私たちがこの方に根を張っているかということです。そしてもし私たちが踏み出したならば、その神の国の影響というのは、私が教会に来ているだけ、その間だけ、そういう限定されたものではなく、家族の関係、仕事場での関係、あらゆる人との関係、その領域に及んでいく、そのような影響力のある、飯であるということをぜひ覚えましょう。私は全ての人がですね、職業を、今の職業を捨てて伝道者として生きるように召されているというふうには考えません。新約聖書を見てもいろんな人が出てきます。確かに弟子たちは全てを捨てて、従いましたけど、そのままで従った人たちもいます。ですからこれが全ての人に当てはまるというふうにも考えません。しかし原則としては、イエス様が自分を召しておられるなと思ったら、私たちは十分なその理解と考える時間があった後に、私たちはすぐに従う必要があるでしょう。そしてそれは一時的な感情でもありません。理解の全く追いつかないものではないということも私たちは覚える必要があります。それを確かめるには、私たちはある一定の期間、その、テストされる期間というのはあるかもしれませんね。私たちは何かなろうと思ったら、もう3年で学校行って、そのうち2年で研修してとか言って考えますけど、イエス様の訓練はそのような私たちが考えるようなペースでないかもしれません。しかしそのようなイエス様の召に私たちが応えて歩む人生というのは、これは私たちの人間的な見ればから見ればね、あらゆるものを捨てて従うことに不安を感じるかもしれませんけれども、本当に豊かなその召に従う人生の意味というものを感じつつ歩む、そういう歩みになるというふうに私は確信しています。そして皆さんそれぞれ、その置かれた場所で、何かしらの召を追っていると私は信じます。この世に生かされているということは、何らかの神様の召があると思います。この神様を知らずに背を向けているこの世で生きる、そういう人々に何かしらの直接的にでも間接的な方法でも御国を伝える、そういう召があるというふうに信じます。それは特権であり、また私たちはあるときはそれを義務として負っています。私たちは精一杯応え、そしてそのような努力、 そのような歩みには必ず終わりの時にふさわしい実りというものを私たちは喜ぶんだということをぜひ覚えていきましょう。ピリピ2章16節の言葉を読んで終わります。ピリピ2章16節、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄でなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますとあります。キリストの日に皆さんも豊かな実りをね、キリストと共に喜ぶために私たちの日々の歩みの中で種をまいていきましょう。お祈りをします。天のお父様、あなたは私たちを作り、また愛され、そして召される方であることを覚えます。私がどのような目的で作られたか私自身よく分かっていないものです。しかしあなたが召されるとき、それはあなたの目的にかない、また私たちに与えられているそれぞれの賜物はそれに呼応し十分なものであることを覚えます。どうぞ私たちはあなたの声を聞くこの耳を、どうぞあなたが開いてくださいますように、またあなたが招いてくださる道がどのように栄光の富んだものか見ることができるように私たちの目を開いてください。そして何よりもあなたの声を聞いたとき、何もかも捨てて従う、そのような勇気とまた理解をも与えていてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。